では災いと題しまして先生に説教をお願いします。
ただいまマタイによる福音書23章の15節から24節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの15節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。回収者を一人作ろうとして海と陸を巡り歩くが、回収者ができると自分より倍も悪い地獄の子にしてしまうからだ。先週からマタイによる福音書の23章に入っています。でこの23章からというのは、実は25章までずっと続いていくイエス様の教え、一連の教えが語られているところ、説教集と言っていいようなところです。でマタイによる福音書ではこんなふうにイエス様が教えられた教えがまとまって記されていくという、書き方の癖のようなものがあります。こんなふうにまとまって語られている、もともと多分イエス様は一息にこれをおっしゃったのではなくて、いろんな機会におっしゃった教えなだと言われているんですけれども、それを、まとめてこう書き記す、こういう、イエス様のお話の塊、イエス様の言葉、説教集と言っていいと思いますが、それが5つ、あります。で今日聞いているこの23章から25章の少し長い箇所というのは、その5つの説教集の中の一番最後にあたるものです。でちなみに、5つある説教集の中の一番始まり、最初の説教集はどこから始まっているかというと、マタイによる福音書の5章から7章にある三条の説教というふうに言われている、そういう箇所です。そして、よくご存知の方も多いと思いますが、この三条の説教の始まりのところには幸いの教えというのが、8つ語られています。こういう人たちは幸いであるというふうに、言われているんです。で今日聞いているこの23章の始まりのところです。ここは実は幸いとはまるっきり正反対のことが語られています。今繰り返しお聞きしたところにもそれは言われていました。律法学者たちとファリサイ派の人たち、あなたたち偽善者は不幸だ、そういうふうに言われています。もともとの言葉だと災いっていう文字がここに書いてあるんです。ですから不幸だと言ったり災いだというふうに訳される場合もあります。でこの不幸だという言葉、これは23章の初めのところで何回も何回も出てくるんです。今日は聞きませんでしたけれども、23章の13節のところが一番先頭になります。13節で律法学者たちとファリサイ派の人たち、あなたたち偽善者は不幸だ、そう言われてました。そして15節でも同じように律法学者たちとファリサイ派の人たち、あなたたち偽善者は不幸だ。でさらに16節にも出てきます。ものの見えない案内人、あなたたちは不幸だ。そして23節にも出てきます。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。で今日は24節までで一旦終えているのですが、この後もずっとこの23章の間繰り返し出てくるんですね。25節、27節、29節、そんなふうにまるでここのところはですね、律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だってスタンプが繰り返し押されているみたいにです、同じ言葉が繰り返し出てくるというふうになっています。最初の説教集である三条の説教は幸いだという教えで始まっていたんです。 で、それと対照的にこの最後の説教集の始まりは不幸だというイエス様の教えで始まっているわけです。で、このイエス様が不幸だとおっしゃっている言葉、このところを少し注意して読んでみますと、これはイエス様が腹立ちまぎれにこう言っているのではないということがわかります。繰り返し律法学者やファリサイ派の人たちに向かって不幸だ、途中では、物の見えない案内にあなたたちは不幸だという言い方にもなりますが、やっぱりこれは律法学者とファリサイ派の人たちを表している言い方です。イエス様は腹立ちまぎれに律法学者やファリサイ派の人たちの悪口を言っているわけではないのです。そうではなくて、ユダヤ人たち、我こそはユダヤ人と思っている人たち、特にその典型としてここで律法学者たちやファリサイ派の人たちを挙げているわけですが、この人たちがイエス様に向かって本当に頑なであるということを深く憐れんで嘆いておられる思いというのがここには表されています。福音書の中では律法学者たちやファリサイ派の人たちはイエス様の敵として登場することが多いわけですけれども、しかしその敵として現れることの多い律法学者たちやファリサイ派の人たちをイエス様がどんなふうにご覧になっておられたのか、どんなふうな思いでこの人たちのことを考えておられたのかということが、実は今日のところには伺われるわけです。そういう意味では大変に貴重な言葉がここに書き連ねられている、それが今日の箇所と言っていいと思うんですね。で、イエス様は最初の説教集である三条の説教の始めの時には幸いなものの姿をお語りになりました。でもずいぶん前になってしまいましたから、あの三条の説教を聞いた時にどんな説教がされたか覚えている方というのはほとんどいらっしゃらないかもしれません。しかしあそこで幸いだとおっしゃっていたイエス様がおっしゃってたあの幸いな人の姿というのは、実はイエス様ご自身に向かっていくようなそういう姿が語られていたんです。イエス様に重なるようなそういう者たちが幸いだというふうに言われていました。つまりイエス様は弟子たちにお語りになり、大勢の群衆たちにも繰り返し説教なさったんですけれども、その一番最初の説教集の始まりのところで、実はイエス様ご自身の姿を表しながら、本当に幸いなものの姿はこうなんだよ、私についてらっしゃいというふうに弟子たちを招いておられたわけです。そしてそういうところから語り始められて、第2番目の説教集、第3番目の説教集、第4番目の説教集というふうに繰り返されてきて、第5の説教集、最後の説教集の始まりのところまでたどり着いています。で、ある、これは日本の説教者ですけれども、そんなふうなイエス様の三条の説教の始まりと今日のこの最後の説教の始まりのところを比べながらこんな感想を言ってるんです。すなわちイエス様はご自分の説教を弟子たちや群衆にお語りになったときに、その一番始まりのところでは救い主メシアに従う幸いな者たちの姿を人々に告げ知らせられた。で、その時以来イエス様はもう随分長い旅をして大勢の人たちの前で救い主としての御業を行い、また神様の支配、神様の国がやってきているということを告げ知らせて、この私に従ってきなさいって招いてこられたのだ。ところがそういう救い主の一生をかけた招きについに応じようとしない人たちがいた。それがファリサイ派、律法学者に代表されるそういう人たちなんですけれども、救い主の招きについに応じようとしないそういう人たちの 不幸と災いを今日の箇所で嘆いているようだ、そんな感想を語っているんです。で、確かに今日のところで不幸だと言われて嘆かれている人たちというのは、律法学者たちやファリサイ派の人々、あなた方は不幸だと言われているように、最後までとうとうイエス様に聞き従おうとしなかった人たちです。陰謀を持ってイエス様を捕らえ、まもなく十字架に貼り付けにしてしまう、そういうことに加担する人たちです。イエス様とどこまでも平行線で歩んで、決して交わろうとしない、そして最後にはイエスも十字架に貼り付けにして決定的に決裂をしていて、決裂していってしまう、そういう人たちがここで不幸だイエス様から言われてるんです。イエス様がご自身の一生をかけて私についてらっしゃい、そう招いてくださったのですけれど、その招きにとうとう心を動かされることがなかった、救い主の招きに応えようとしなかった、でそういう人たちには実はイエス様を通して差し出されている幸いとは正反対の不幸しか残らないということになってしまうわけです。そしてイエス様はその不幸を、これは不幸だ、災いだというふうに嘆いておられるんです。ですから今日のところっていうのは、まあ、災い不幸についてイエス様は繰り返し教えておられる箇所ですが、この箇所の言葉というのはですね、私たちがただ単にこれを知識として引き受けばいいというような、そういう箇所ではないように思います。イエス様はここでとうとうイエス様に従うことのなかったそういう頑なな人たちの話をして不幸だとおっしゃりながら、実は聞いている人たちに向かって、私の言葉を聞いているあなた方はこういう不幸なものにはならないようにっていう、そういう思いが今日の言葉の影に隠れている、そう言っていいと思うんですね。ですから私たちが今日聞いている言葉というのは、幸いです、従ってらっしゃいというのとはちょうど逆の警告の言葉としてこれが語られている、そう聞いていいだろうと思います。そんなわけですから私たちは今日の箇所を心して聞きたいと思います。イエス様が不幸なことと語っておられるのを、今週と来週と2週間かけてですけれども、少し丁寧に聞いていきたいというふうに思うわけです。で、マタイによる福音書ではイエス様の説教書が5つあるんですって最初に今日申し上げました。で、イエス様の5つの言葉の塊が載ってるんだということを知らされるとです、実はイエス様の同時代のユダヤ人たちはすぐに頭に思い浮かぶことがあったんです。私たちはなかなかすぐに思い浮かばないかもしれませんが、イエス様の時代にユダヤ人たちはすぐに思い浮かぶことがありました。それは何か、旧約聖書の時代からずっとユダヤ人たちに受け継がれてきた律法をユダヤ人たちはすぐ思い浮かべることができたんです。で、私たちは新約聖書の中で律法とかモーセの律法っていうふうに、一言で聞いてしまいますから、なんとなく律法っていうのは、そういう言葉を耳にしてもです、なんか一つのものなのかな、それとも細々したいくつものことがあるのかなって、そう思うかもしれません。実は律法と呼ばれるのはもともとは一つの書物ではなくて5つの書物なんです。旧約聖書の一番最初に置かれている、5つの書物、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、でこの5つがですね、これはモーセが与えてくれた書物という意味で、モーセ5章とか、あるいは、モーセを省いちゃって単に5章というふうに言われることもありますけど、律法と言われると、私たち一つのもののようですが、その中身から言うと、そのモーセ5章のことを律法というふうに言うんですね。ですから、旧約の時代からずっとユダヤの人たちは律法っていうのは5冊の本からなってるんだ、5つの言葉の塊なんだっていうことを、当たり前のように思っているんです。 私たちはあんまりそういう中で生活してないのですぐにピンとこないわけですが、しかしイエス様の時代の人たちはよく分かったんですね。そしてマタイによる福音書でイエス様の説教集が5つにまとめられているっていうのは、実はこのマタイによる福音書を書いたマタイの思いからするとです、これはイエス様が新しい律法を新しい神様の民である教会の人たちに与えてくださった、そういう言葉なんだっていうふうに考えて、このイエス様の説教書が5つに分けられて載せられているわけです。ですから、イエス様の、説教書、例えば三条の説教だったら一番最初ですから創世記に重なる、そんなふうに重なってくるわけです。でイエス様が、お語りになった説教が5つの言葉になっている。それはイエス様こそが古いイスラエルのためにユダヤ人たちを、死を超えて命に導き出してくれたモーセみたいな救い主だ、そういうふうに考えているということになるわけです。出エジプト記の中でモーセがエジプトで奴隷暮らしをしてた同胞のイスラエル人のもとを訪れてです、最初はイスラエルの人たちはモーセが救い出してくれるなんてことを真剣に考えなかったんですけれども、しかしそのイスラエルの人たちを励ましながら出エジプトの出来事まで導いていきます。出エジプト記の前半のクライマックスっていうのはエジプトを脱出したイスラエルの人たちがエジプトの軍隊に追いかけられて海のほとりに追い詰められてしまう。ですると、モーセが、そこに道を開いてイスラエルたちを海の向こう側に渡らせてエジプトから救い出すことが行われたっていう、航海横断とか航海渡航って言われる出来事が出エジプト記の前半のクライマックスで、その後立法実会が授与されて後半に入っていくわけです。で出エジプト記の航海を渡っていく、海を渡っていくところっていうのは後ろからはエジプトの軍隊が迫ってきていますから、エジプト の生活に捕虜となって後戻りするか、それとも目の前の海に飛び込んで溺れ死ぬか、どっちかしかないっていうところに追い詰められちゃうって話なんですね。どっちにしても絶望的な将来しかないと思える場面なんですけれど、その絶望的な、あるいは海に飛び込んだら死ぬしかないと思っているそのただ中にモーセが道を切り開いてくれて自分たちを救い出してくれた。そして私たちイスラエルの民ってのはそこから始まったんだというふうにイスラエル人たちは思ってるわけです。で同じようにマタイによる福音書がイエス様モーセとして表しているってのはどういうことか、イエス様が十字架によって私たちに新しい道を切り開いてくださってるんだって、そういうふうにマタイによる福音書はモーセとイエス様を重ねるわけです。モーセが海の水を二つに分けてイスラエルの先祖たちを、生きながらえさせてくれた、死の中に命をもたらしてくれた出来事がイエス様の十字架の死と復活の出来事に相当するわけです。モーセの場合にはもちろんイスラエルたちが一旦死んだんじゃなくて死にそうだったのを、海の向こうに渡らせてもらったというだけですけれども、イエス様の場合には実際にご自身が十字架の上で死んでくださるということもなさってくださって、そして本当に死の中に道を切り開いてよみがえりの命をもたらしてくださった。でそのよみがえりを見せられてイエス様の弟子たちは新しく自分たちはイエス様のものとされてるんだという生活に移されていくわけです。イエス様が十字架にかかりよみがえってくださったあの出来事がこの私の身に関わることなんだ、そして私はイエス様が十字架にかかって復活してくださったから今ここで神様に新しく命を与えられたものとして生きているのだ、そう考えて暮らしているわけです。死を超えてなお命がそこに与えられる、でそういうことを指し示す出来事として大昔のモーセの、航海横断の出来事があるわけですが、注目すべきなのはそういうモーセがも与えてくれた5つの書物、 立法の書物の中で一番最後にある申命記という書物の中でモーセが語っている言葉なんです。申命記の中には、申命記というのはイスラエルの人たちを救い出したモーセが一番最後に自分の生涯が終わっていくときに、死ぬ前最後にイスラエルの人たちに語って聞かせる告別の説教なんですけれど、その30章のところでモーセはイスラエルの人たちの前に幸いと災いという2つのことを並べてみせます。つまり幸いと不幸を置くというふうにモーセは言っているところがあるんです。そこをちょっと開いてみようと思いますが、申命記の30章15節から19節のところです。旧約聖書の329ページです。旧約聖書329ページ、申命記30章の15節から19節までをお読みします。見よ、私は今日、命と幸い、死と災いをあなたの前に置く。私が今日命じる通り、あなたの神主を愛し、その道に従って歩み、その戒めと掟と法を守るならば、あなたは命を得、かつ増える。あなたの神主は、あなたが入っていっている土地で、あなたを祝福される。もしあなたが心変わりして聞き従わず、惑わされて他の神々にひれ伏し仕えるならば、私は今日あなたたちに宣言する。あなたたちは必ず滅びる。ヨルダン川を渡り入っていっている土地で長く生きることはない。私は今日天と地をあなたたちに対する証人として呼び出し、生と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選び、あなたもあなたの子孫も命を得るようにしなさい。そういうふうに言われているわけです。イスラエルの人たちをエジプトの奴隷暮らしから脱出させたモーセは、自分の死の前、イスラエルの人たちとお別れをしていく、その一番最後の時に、幸いと災い、命と死、祝福と呪いという、その二つのことをお互いに向かい合うようにイスラエルの人たちの前に置くんです。あなたはどっちの道を歩むのか心して考えなさい、そう進めるんです。神様を愛して神様の御言葉に聞いて神様の喜んでくださる、そういう道を歩くならば、あなた方はどんなことがあっても生きるようになる。あなた方は祝福され、生きながらえることができ、かつ増えていくことができる。反対に神様以外のさまざまなもの、いわゆる神々と呼ばれるものにひれ伏して、本当の神様抜きで生活してしまうならば、この世の勢力に屈してしまうならば、あなた方はきっと滅びることになる。長らえることはできない。そういう不幸な生き方はしないように、幸いなものであるようにと言って、モーセは進めるわけです。で、そういうモーセの最後の言葉というのを踏まえながら、実は第二のモーセとして描かれているイエス様も、今日のところで人々の前に、そしてまた私たちの前にでもありますけど、幸いと不幸、祝福と呪いというものを置いておられるんです。立法学者たちやファリサイ派の人たち、あなた方は不幸だというふうに嘆く、ぼやくという形ですけど、実はこの話を聞いているところに立法学者もファリサイ派の人もいないんです。この言葉を聞いているのはイエス様のお弟子さんたちであり、イエス様に従ってきた群衆たちがイエス様の前にいます。そしてイエス様は、堅くなでイエス様に聞き従おうとしなかった人たちは本当に残念だというふうに嘆きながら、 しかし目の前にいるあなたたちはそういうふうにイエス様に固くなになるのではなくて命の道を進むものになるようにそういうふうに招いておられるんです。でそういう言葉が今日の箇所なのだというふうに聞かされると私たちはおそらく気になるだろうと思うんです。律法学者やファリサイ派の人たちは命に至る祝福に至る道を選んだのではなくて滅びに至る呪いに至る道を選んでしまった、災いの道に歩んでるっていうんです。一体律法学者たちやファリサイ派の人たちはどんなところで間違っているのか、何が災いなのかということが気になるだろうと思います。でイエスマンここで考えておられる律法学者たちやファリサイ派の人たちの過ちというのは、彼ら律法学者たちやファリサイ派の在り方そのものに向けられています。今日は15章からを朗読していただきましたが、直前の13章のところでもイエスマンが嘆いておられますので、そこから聞き直して考えてみようと思います。まず13章をお聞きします。13節ですね、23章の13節をお聞きいたします。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ、人々の前で天の国を閉ざすからだ、自分が入らないばかりか、入ろうとする人をも入らせない。律法学者たちとファリサイ派の人たちの不幸なところ、それは人々の前で天の国を閉ざすそのところにあるというんです。自分が入らないのももちろん、残念なことだけれど、それ以上に、多くの人たちを入らせないようにする、それが何とも不幸だってイエス様嘆いておられるわけです。しかしここに言われている人々の前で天の国を閉ざすというのはどういうことなんでしょうか。律法学者やファリサイ派の人たちは当時の大方の人からすると実は天の国への道案内の人たちだって思われていました。聖書の言葉をこまごまと調べ上げて自分たちが生活するべき規則みたいなものを613見つけ出して、そしてそれを守って生活しなさいと教えていたんです。ですからファリサイ派の人たちや律法学者たちっていうのは大方の人にはですね、自分たちが本当に神様の前で敬虔に生活するためにはあの教えに従ってたらいいってそう思われてた人たちなんです。でもイエス様はそういう律法学者たちやファリサイ派のあり方が実は本当は天の国を人々に対して閉ざしているものだとおっしゃるんですね。なんで律法学者たちやファリサイ派の人たちが天の国を閉ざすと言われているのか、ここだけ見ていてもですね、なかなかどうしてかなって思うだけで、腑に落ちません。ところが、これによく似ている言葉、多分、同じことを別の言い方で教えてくださっている箇所というのがルカによる福音書に出てきます。ルカによる福音書の11章の52節のところによく似た言葉が出てくるんです。そちらの方も合わせてちょっと考えてみようと思うんですね。新約聖書の130ページです。新約聖書の130ページ、ルカによる福音書の11章52節をお読みします。あなたたち律法の専門家は不幸だ。知識の鍵を取り上げ、自分が入らないばかりか、入ろうとする人々をも妨げてきたからだ。よく似たことが教えられているなときっと読めばお感じになると思います。違っている点が一つあります。それはルカによる福音書では、天の国に入らせないというのは知識の鍵を取り上げるという仕方で入らせないのだというふうに言ってるんですね。つまり、知識の鍵、この鍵となる知識さえ持っていれば天の国の こうドアについている鍵穴にガチャンと差し込んでですね、ドアを開けることができるんだけれども、その鍵を立法学者たちやファリサイ派の人たちは普通の人たちから取り上げている。だから普通の人たちが天の国に入れなくしている。それが何とも災いなところだってイエスもおっしゃるんです。天の国に入る、神様のご支配の下で安らかに生活するためには必要な知識があるってイエスもおっしゃるんです。それを立法学者たちやファリサイ派の人たちに与えようとしてないって、それが問題だとおっしゃるんです。まさにその彼らが普通の人たちに天の国に入れる知識を知らせない、それこそが彼らの不幸な点なんだとおっしゃるんです。で、じゃあ立法学者たちやファリサイ派の人たちが他の大勢のユダヤ人たちに教えようとしなかった知識ってのは一体何でしょうか。立法学者もファリサイ派の人も、当時の聖書によく精通してですね、誰よりも聖書に詳しい人だと思われていた。ところがそういう人たちが決して教えてくれない知識があったっていうんです。で、それがどういう知識だったのか、それを今から考えようと思いますが、ちょっとその前に一つ前置きで考えておきたいことがあるんです。それは、聖書からちょっと離れちゃうんですが、私たち日本人の宗教性ということです。私たち日本人は実は宗教を考えるときに知識ということをあまり大事にしないところがある、そう言っていいだろうと思います。普段私たちあんまり意識してないかもしれませんが、改めて言われると納得されるだろうと思います。日本の宗教心というのはですね、知識よりも情緒の方を大事にするんです。例えばです、私たちは今教会に集まってきて自分たちがクリスチャンだと思っている人が大勢いますけれども、日本の社会で言えばです、自分は仏教徒だと思っている人の方が、クリスチャンよりはるかに数は多いと思います。ところがです、その例えば外国に行くのにパスポートであなたの宗教何ですかって言ってブディストって書いてる人いっぱいいると思いますが、そういう人たちがです、じゃあ自分は仏教でどういう救いに預かってるんですっていう教義を分かってるか、そう考えてみると仏教徒の人って案外ですね、仏教の教えがどうだっていうことは無頓着なところがあるんじゃないでしょうか。仏式のお葬式に時々参列することがあって、参列をすると何人もの方が数珠を持ってこられて、敬虔そうに一生懸命お線香を立ってお祈りをしておられます。でもそれでいて、じゃあ仏教徒が本当は何を信じるのかっていう、その事柄っていうのはあまりわからないでいるっていう人が実は大方ではないだろうかというふうに思うんですね。仏教って何信じてんですかって言ったらですね、それは無を信じてるんですとか空を信じてるんですとか、人間には円環のようなところがありますとか、いろいろ難しいことはおっしゃるんだけれども、じゃああなたは一体何を信じて何が救いなんですかっていうと、よくわからない、禅問答って言いますけど、まさにそんな話になってしまうことがよくあります。日本人の多くはです、信仰とか宗教っていうのはですね、その信じてる内容とか知識が大事なんだって思ってるんじゃなくって、信じる気持ちが大事なんだって思ってるんです。何であれ自分が信じているっていうその心の姿勢、あり方がとても大事だって思ってる人が実は大勢いる。それが私たちの社会です。死の出来事に直面したり、本当に自分でどうにもならないような人生の困難に直面すると、相手は誰だか分かんないけど、とにかく一切委ねたいという気持ちになる。そういう思いでその時を過ごすことが大事なんだっていうふうに思っている日本人というのは案外多いのじゃないかというふうに思います。イワシの頭も信心からなんていう言葉がありますけど、あれは信心する心さえあれば、その信仰の対象をイワシの頭だっていいんだということを言ってるわけですよね。つまり信じてる相手、信じてる相手が 誰であるかっていうその知識はあまり重要じゃない。要は自分が何かを信じていられればいい。案外多くの日本人がそう思ってるんじゃないかと思うんです。キリスト教っていうのはそういうところからすると明らかに違うところがあります。私たちは誰を信じてるのか知らないわけじゃないんです。もちろん 細かく全部分かっているとは言えないかもしれません。でもよく分かんないなと思っていても、私たちは聖書に出てくるあの神様を信じてるんだ、イエス様を信じてるんだ、イエス様をくださったあの神様が私たちの神なんだ、それを信じるのがキリスト教なんだということは、おそらくある程度弓道生活をしている方だったら、洗礼を受けてない方でも、承知していらっしゃるだろうと思います。それくらい私たちはですね、誰を信じるのかっていうその知識がとても大事なんです。私たちが信じる相手がどなたであるかっていうことがとても大事なことなんです。私たちは誰を信じているのか、この世界を作ってくださって一人一人を喜びながらこの世界の中に作り出してくださった神様、そしてまた私たちがその神様から離れて滅んでしまうのよしと思われないで、独り子だって惜しまないで私たちのためにこの世に送ってくださった、そういう神様が私たちの神だって信じています。私たちが信じている事柄って何か、それはこの私を作ってくださったお一人の作り主がいらっしゃって、そしてその方はこの私を本当に真剣に愛してくださっている、そのためにはご自身の独り子だって、犠牲にしても差し支えないと思うくらいにこの私のことを真剣に考えてくださっている、そこまでして私たちのことを配慮し慈しみ愛し生かそうとしている、そういう方がおられるんだという知識を私たちはおそらく教会に来て常に聞かされてきたし、いつの間にか私たちはそういう知識を持ってるんです。神様がこの私が生きることを喜んでくださっている、この私が本当に生きるためには一人も犠牲にしたって構わないというほど本当に深く一人一人を大事に受け止めてくださっている、そういう神様がいてくださるから私たちは自分の人生が思うようにいかなかったり苦しかったり本当につらくて悲しくてどうにもならないと思う時にもなお神様に支えられてここで生きていけると思うわけです。私たちが体が弱っていってもう死のとこに横たわるようになって、もうあと何呼吸で自分の命が終わるかなと思うような時にもです、神様はそれでもこの私を信じて愛してくださっている、この私を今ここでも持ち運んでくださるし、たとえ私の息が止まったとしてもこの私を持ち運んでくださる方だって信じることができるのはなぜか、神様はこの私を愛してくださってるか、愛してくださる方だって知ってるからです。それが実は私たちの神様を知る本当に大事な根本的な知識であるわけです。ところがファリサイ派の人たちや律法学者たちはそういう神様が律法の背後におられるんだということを知る知識を取り上げてしまうんですね。聖書の中に書かれている律法、モーセ五章に書かれているところからは613のいろいろなあなたが生活するべき決まりを見つけ出すことができます、それをこそ守るのがあなたの生き方です、あなたがそれを守ってさえいれば神様に喜ばれるんです、神様を喜ばせたいって思いはキリスト者も持ってるからあんま、どこが違うのかなって思うかもしれませんが決定的に違います。どこが違うのか、律法の決まりを613戒律みたいに守ってです、そして私がそれによって神様を喜ばせるんだって思ってる時には私の愛を神様に向かって表してるだけなんです。私がこのように愛を行っている、だから神様は認めてくださるんだっていう、そういうやり方になるんです。でも実はイエス様は違うんだっておっしゃるんです。あなた方行いがなかったかもしれないし、今まで神様なんか知らないって、神様抜きで生きてしまったかもしれない、でも神様の方はあなたが大事だと思ってるんだ、一人子であるイエスも十字架につけたってそれでも差し支えない、それでもあなたが神様の方を振り向いて本当に神様に従おうって新しい生活を始めるんだったら、一人子が十字架にかかって死ぬことも厭わない、それほどあなたのことを真剣に考えてるんですよということをイエス様は伝えてくださっている。つまり、思いの向きというかですね、交わりの方向がまるっきり逆なんですね。イエス様が教えようとしてくださっている神様は 人間一人一人を本当に深く配慮して愛して、このせっかく作られた命が本当に喜んで生きることができるようになる、そういうことを望んでくださっている神様です。ファリサイ派の人たちが教える、立法学者たちが教える神様というのは、あなたはこの決まりを守らなきゃいけません、守らなければあなたは神様に喜ばれませんって。大方の人は守れないんです。613もどんな掟があるか覚えることだってできないですから。気がついたらはっと思うのは、自分はあれができてない、これができてないってことばっかりです。それはクリスチャンである私たちも同じだろうって思うんですね。しばしば自分の至らないところに気がついていけねって思うのが私たちの日常生活じゃないでしょうか。もし私たちがファリサイ派の人たちに導かれ、立法学者たちに導かれ、神様のものとして生きようとするならば、私たちは自分の至らなさにもうずっと責められてですね、本当にこの私は神様から捨てられるに違いない、こんな私は不信仰だし神様に対して不熱心なんだからって思わざるを得なくなってしまう。でもイエス様は、それではあなたは神の国に生きることはできないんだ。だからファリサイ派の人たちや立法学者たちが教える教え方っていうのは、人々の前で天の国の門を閉ざすような在り方だ、それが何とも不幸なことだというふうにおっしゃるんです。神様を大好きで神様に喜ばれたいと思って生きている人に対してです。ファリサイの人たちができることってのは、あなたはそんなんじゃまだまだだ、神の国に入れないっていうことばっかり言うことになっちゃうわけです。でもそういうふうに、言ってみれば、神様の国に入る、そういうハードルを高くすることが、そして誰も入れないようにすることが神様の御心なのか、そうじゃないんです。神様は何とかして神様のものとして生きていられないような人間をご自分のものだって言って生かそうとしてくださる。で、イエス様はさらに15節でこうおっしゃるんです。立法学者たちとファリサイ派の人たち、あなたたち偽善者は不幸だ。回収者を一人作ろうとして海と陸を巡り歩くが、回収者ができると自分よりも倍も悪い地獄の子にしてしまうからだっておっしゃいます。ファリサイ派の人たちは自分たちの教えを、いろんな人に伝えようとするんです。でもその教えっていうのは、あなたは律法を守らないと救われませんよって教えです。男子であればまず割礼を受けなきゃいけませんというところから始まってです、みんなユダヤの人たちはですね、生まれてすぐ意識のないうちに割礼を受けてるから何とも思わないんですけれど、それは大人の人がですね、大人になってから割礼を受けなさいなんて言われたら、もうどうしようかって考えちゃうだろうと思います。だけどそれを受けなければまず神の民にはなれないというところから始まって、613の決まりをこまごまと教えて、私たちと同じになれというふうに回収者を作ろうとして頑張るわけです。そうやって本当の神様に出会わされた人というのはどうなっていくか、おそらくはもともとのファリサイ派の人たちよりももっと、ゴリゴリの律法の行いをしなきゃいけないという人が出来上がってくるに違いないわけです。そしてそういう人たちが教える神様というのは、もう決して人間を受け入れようとしない、どんなに人間が頑張ってもお前のやってることは決してダメだっていうふうに言ってですね、誰も受け止めてくれない、跳ねつけてしまうような神様を信じるということになるに違いない。神様から遠く捨てられた、地獄の中に捨てられてしまうような、そういうあり方を、ファリサイ派の人たちは作っていくようになる。だから回収者を一人作ろうとして一生懸命、海と陸を巡り歩くんだけど、回収者ができると自分より倍も悪くなってしまうんだってイエスもおっしゃるんです。そういう立法学者たちやファリサイ派の人たちに導かれて回収した人は本当に気の毒だってイエスもそうおっしゃるんですね。私たちにとって本当に大切なこと、それは神様がイエス様を与えてさえこの私を神様のものとしようとしてくださった、その神様の慈しみであり愛なんです。そのことを知ってるということが何よりも大切なことで、そしてそのことをもし知って自分は本当にそれがそうだと信じているならば、私たちは神様の民となることができるんです。 もちろん聖書の中でいろんなことを知らないこといっぱいあるだろうと思います。ファリサイ派の人たちが613いろんな教訓みたいなものを見つけることができたんなら、私たちだって頑張りゃできるに違いないんです。でもそんなことが全部分かっていなかったとしても、全部分かるまで私洗礼受けられませんって話じゃないんですね。分かんなかったとしても、本当に大事な一つのことを私たちは知らなきゃいけないんです。それはこの私が神様に受け入れられ愛されて生きている自分なんだということを知るということです。そしてそのために神様はイエス様を十字架につけてくださった。私たちはそのことを知って生きるようにイエス様から勧められているということを覚えたいんですね。このイエス様のイエスも通しての神様の招きを知らないで生きる人は本当に気の毒だ、災いだ、そのことを受け入れることができたらいいのにとイエス様が嘆いておられる、そういうイエス様がここにはおられることを覚えたいと思います。私たちはイエス様が救い主として本当に身を張って神様の慈しみと愛をこのように知らせてくださっている、そのことに支えられて、たとえ自分が至らないものであるとしても、自分が本当にキリスト者として不十分だなと思うことがあるとしても、でもこの私はあのイエス様による神様の愛のもとに置かれているものです、そのことを表しながらこの地上の生活を歩む生活を続けていきたい、そのように願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、イエス様があなたの愛を知らないことの災いを深く悲しまれ、そしてあなたの愛を知ることの前に、さまざまな人間の在り方の規則や戒律を立てることの災いを嘆かれ、律法学者たちやファリサイ派の人たちがそのような在り方の中に頑なに閉じこもっていることを深く嘆いておられたという聖書の言葉を私たちは今日聞かされました。私たち自身もあなたが本当に私たちを愛し生かそうとしてくださっているという、そのことよりも自分自身が思うようにならない、そのような思いに先にとらわれてしまい、キリスト者として見事でありたいと願うその思いが強すぎるがゆえに、自分で自分を裁き、また兄弟姉妹を裁き、あなたから遠く隔たった地獄の中に行ってしまっているような生活を送っている時があること思います。どうかこのような私たちを憐れんでくださいますように。主イエスキリストがパリサイ派立法学者たちを憐れんで嘆いてくださったように、どうか私たちにもイエス様の憐れみを及ぼしてくださり、そして新しい始まりを私たちにお与えくださいますように導いてください。イエス様の十字架とよみがえりの出来事を見上げて、私たちに新しい命が今日与えられており、あなたの民としてもう一度ここから生き始めていいのだと呼びかけられている、その御声を聞き取ることが許されますように、そしてイエス様に許され、あなたとの交わりに支えられて新しく生かされているものとして、この主私たちがふさわしく歩んでいくことができますように、どうぞ一日一日の歩みの上に、あなたの祝福と新しい命と恵みと平安とを置いてくださいますようにお願いいたします。私たちがそのようなあなたの慈しみを知るものとして立てられている、そのものとして、あなたから与えられている慈しみを出会う一人一人にお裾分けして歩んでいくことができますように、どうぞこの週の私たちの歩みの上にあなたの慰めと支えとを豊かにお与えくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。